こんにちは。 Today Island ではカリフォルニア・ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日は CICD デプロイメントのためのブランチマネジメントというトピックについて話していきます。マイト・マーキです。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いています。
良一です。リターントゥオフィス以来いつも会議室の予約をするのに苦労している万年平社員エンジニアです。
はい、
どうですか？なんか今井さんとこはシェアオフィスみたいなところ
なんですよね。そうなんですよね、はい、シェアオフィスなんで割とたくさんあるから、
うん、
そんなに困ったことはないです。今のところ、うん、はい、
うちはね、そのメインのキャンパスのオフィス、まあ会議室かなりもともと数は多いと思うんですけど、それでももう、火、水、木って大体みんな出勤するんですけど、もう10時から4時までは全く取れない。1週間前だとちょっと厳しくて、2週間以上前に、ならないと、こう予約ができない感じですね。
すごいですね。うん、
本当に。
キャンプの予約みたいになってます。
はい、本当なんかな。はい。まあそんな感じで。
でですね、今日はどんな話をしたいかと言いますと、CICD デプロイメントのためのブランチマネジメントについて話したいなというふうに思っております。
はい。
はい。なんでかと言いますと、まあ今までずっと、まあ大きな会社もそうですし、小さな会社も働いてきて、基本的にはその Git を使ってるんですよね。
うん。
あ、おそらく、良一さんのところは、違うはずですよね。はい。
マキュリアルですね。
マキュリアルですよね。私はずっと Git を使って、まあ GitHub を使って、たまーに GitLab 使ったりとかもあったんですけど、はいはいはい、まあ基本的には、それらを使って開発してきて、まあいろんな風なブランチマネジメント、CICD をやりましょうってなってやってきたんですけど、うん、まあなんか最近改めて、なんとなくやってるけど、どれが一番いいのかなっていうのをちゃんと考え直す機会があって、というのも、
まあ、はい。
プロダクトをローンチ、ちょっと前にしたんですけども、それをスタートするときに、まあ、もうちょっとちゃんと、どうやったらその効率よくローンチできるかとか考えて、いろいろいくつか検討して、まあ、最終的には結論から言うと Git フロー、ワークフローに落ち着いたんですけど、Git フローに。まあ、それを、ま、選んだ経緯とか、まあそれを選んだ結果どうなったかとか、あと他にどういうワークフロー、ブランチマネジメントがあるのかっていう話とかを、うんうん、まあちょっとしたいなというふうに思っております。はい。は
い、いいですね。
はい。まあ、ちょっと、良一さんの環境ではどうやってるのかっていうのを後で聞きたいなとは思ってるんですけども。
そうですね。うん、
はい。一旦自分の方からまず話したいなという感じで聞きたくて。はい、そもそもそのブランチマネジメントってどんなものがあるかっていう話をまずすると、大まかには4種類ある。有名なやつはあるというふうに思っていて。で、まず一番最初に一番有名なのがトランクベースト。一番有名というか一番古いのかな？トランクベーストってやつで、これはメインに直接コミットしていくやつですね。メインブランチみたいなのがあって、それが一個のそのトランクっていうのは幹なんですかね。でそこに対してこう、どんどんいろんな修正を入れていって、で、何かこうリリースしたいときは、そこからリリースブランチを作って、リリースしていくっていうのがあります。で、
はい。
まあ、これは、もうここでしかもう触れないんで言っとくと、結構管理が無理ですよねっていうのがあって、これを使うケースって、まあ自分が過去で経験としてあるのは、ハッカソンとかですね。
はい。
ハッカソンでもメインブランチがあります。で、どんどんどんどんそのマージしていくみたいな。ブランチも切らずに、メインブランチに直接どんどんどんどん追加してい って、
はい、
で、最終的にそれが、アウトプットとして出すみたいな。そういうのでしか使ったことないので、すごいアドホックな感じ。うん、まあ、もしかしたら、もっと昔
は、
はい、多分こういう。
そうですね。僕も、まあ、このトランクベースドと言っていいのかわかんないですけど、まあ、新人の頃とか、もう20年近く前ですけど、その頃って Git もなかったし、バージョン管理ツールって、まあ、マージがとにかく難しい。 で、リリースブランチを切るんだけど、まあ、チェリーピックみたいなものもろくにないし、大きなプロジェクトだと、割とですね、1000人のリリースマスター、
いましたね。
ビルドマスターとかがいて、その人が頑張ってこう、いろいろ調整したり、マージしたり、ビルド壊れたの直したり、みたいな。まあ、つまりそんだけ大変っていうことなのかな、はい。っていうことですよね。うん、
そう考えると、すごいですよね。今の進化っていうのは、もう、専任の、自分もなんか大昔、その SI 的なやつで、大きなその、なんていうんですかね、プロジェクトに関わってた時は、専任の方がいらっしゃって、うん、本当、もうその人がその、リリース何入れますかみたいな、こう、いろいろ聞いて回ったりとか、調整して回って、出すみたいな感じでやってて、
はい
はい、今まあそんな人いらないですからね、もう出そうと思えばパッと。出せるっていう、
ね、
うん、感じではあるので、そう。まあ、そう、だから当時、だから SVN を使ってたのかな、
うん、
カートイズ SVN。うん。あんまもう覚えてないですけど。
は
い
は
い、
まあ当時 CVS、はい、20年ぐらい前だとすると、まあ今井さんもちょっと最近かもしれないですけど、CVS がだいぶ廃れて SVN に置き換わっていて、商用だと、いくつかあったけど、まあ僕が見たことあるのは、ラショナルクリアーケースってやつで、これはなんか大きな会社がすごい大好きだった覚えがあります。
はい。あれ、うん、IBM の製品ですか？
IBM に買収された、もともとラショナルっていう、うん、会社ですね。
はい、
そう。うん。まあ、でっかいレポジトリを扱える、バージョン管理ツール、まともに使えるツールってクリアケースぐらいしか当時なかったんですよね、確か。まあ、それを考えるともう全然違う世界も変わってますね。はい。
はい。久しぶりにその名前聞きました。それは使ってたなって今思い出しました。はい。まあそんな感じで脱線なんですけど、
はい、
次が、まあこれが多分一番有名かと思うんですけど、Git Flow ですね。
うん、
これはGit をベースに、考えられたブランチマネジメントで、まあ、どういう風になっているかというと、デベロップメントブランチがまず開発の中心になってますと。
うん、
で、何か機能を開発するときはフィーチャーブランチを作ります。で、フィーチャーブランチ作って、そこにまあコミットしてって、最終的に、まあそれがいいですねってなったら、デプロイメントブランチにまたマージしていくと。うん、で、リリースするときはリリースブランチを、デベロップメントブランチから切ってローンチします。だから、リリースブランチは切られた瞬間から枝分かれしていって、だからデベロップメントブランチの方は、その間も他のフィーチャーがどんどん付け加えられてするんですけど、リリースはまあ独立しますと。でリリースブランチが、まあなんかこう、ステージングだったりなんかでこう、チェックして、問題ないねってなったら、ローンチされて、で、このリリースブランチはまたデベロップメントブランチと、あとメインブランチですね、にマージされますと。で、メインブランチはじゃあ何かっていうと、これは基本的にはタグ付けですね。リリースブランチマージした後に、バージョン 1.0 とか 1.何 とかと付けて、まあ履歴的に残していくと。で、万が一、ローンチした後に何か問題があったら、このメインブランチから、また、ホットフィックスブランチを切って、
はい。
だから、1.0 出しました。1.0 に不具合がありました。ホットフィックスを作って、例えば 1.0.1 とかにするとか。まあ、そんな感じで、
うんうんうん、
するので、基本的には、他のブランチに影響を与えないような仕組みになっています。うん。で、なんかそれぞれの感想については後でまあ話すとして、ちょっと次のやつ行きたいんですけど、次が GitHub Flow ですね。でこれは GitHub が多分考え出したフローで、結構、まあ、なんていうんですかね、シンプルになったフローかなと思うんですけど、メインブランチが開発の中心になりますと。そして、機能を作るときはフィーチャーブランチを作ってメインにマージしていって、で、メインブランチは常にリリース対象になる。だから、まあ、トランクベースと結構似てるとは言えば似てるんですけど、フィーチャーブランチを作っていくってところがちょっと違いますと。で、まあ、これ GitHub Flow で、で最後が GitLab Flow ってやつで、これは GitHub Flow と Git Flow の、まあ、合いの子みたいなところはあるんですけど、GitHub Flow に加えて、ステージングブランチっていうのを用意して、でそこのステージングブランチで、修正を確認できたら、リリースブランチを作ってリリースしていくみたいな。で、ワンステップだからここに間に入るっていうところがあります。
うん。
で、そうですね。もう一個じゃあちょっと触れときたいのが、マージってさっきからどんどん言葉を使ってましたけど、マージについて話すと、これも GitHub に限定してっていうか、他のやつあんま詳しくないからなんですけど、GitHub ってマージするときって必ずマージコミットを作るんですよ。つまり、フィーチャーブランチを作ると、例えばそれ A さんがやりました。A さんがこのフィーチャーを開発しました。で、OK。で、B さんがレビューしました。じゃあ B さんがマージしますって言ったときに、B さんがこれをマージしましたよっていう、まあ記録を取るっていう目的で、なんか空のマージコミットみたいのができるんですよね。
はい。
で、これ、いわゆる、ノーファストフォワードなのかなっていうオプションになるんですけど。
はいはいはい。ノー FF ってやつですね。
ノー FF ですね。うんうん、ほんで、コミットを作ってマージされるみたいなのが、GitHub では採用されてます。だからこれは、なんか GitHub ってマージするとき、リベースと、スクワッシュとコミットマージっていうのがあるんですけど、どれ使っても結局基本的にはコミットマージは作られるようになっていて、まあヒストリーとして誰が、マージしたかとかっていうのは、まあトラックしやすくなっているっていう、まあいい部分があるんですけど、もちろんなんか微妙な部分もあって、まあそれについてはちょっと話すんですけど、
はい。
まあそんな感じでマージっていうのは行われています。というところで、まあなんかそれぞれについて自分の思ったところで最終的になぜ GitFlow を選んだかっていう話をしたいなと思うんですけど、はい、GitFlow は、まあなんかちょっと、これはまああんま良くなかったなっていうところで GitHub Flow から先話そうかな。GitHub Flow は結局昔使ってたりとかしてやめたんですけど、なんでやめたかっていうと、前提条件として出るものが正であるっていう前提、絶対うまくいくみたいな性善説みたいなのに乗っ取ってるんですよね。デプロイした後に何かしらバグがあんまないよねっていう風になっていて、それがどうなるかっていうと、どういうことが起きるかっていうと、例えばじゃあ不具合があった時にどのコミットまでリリースしたかをいちいち確認して、そのコミットからブランチを切ってホットフィックスしてみたいな、まあ、あるいはレイテストが正だから、まあ、そこからそのホットフィックスを作るとかになると思うんですけど、なんか、あれなんですよね。基本、あんま、それが、うまくいかないケースが多くて、なんでかというと、昔そのモバイルアプリを開発してたんですけど、
はい、
モバイルアプリって、作ってデプロイして、なんか、不具合がわかんのが2日後だかだったりするんですよね。な
ん
か
こう。
ユーザーのところにディストリビュートされて、ユーザーがダウンロードして使い始めて、初めてわかる不具合とかがあって、はいはいはい、そうすると2日後、3日後とかになって、その時点で、じゃあ、これ、直すってなった時に、もうすでにメインブランチでだいぶ先進んでたりして、じゃあ修正しましょうってなった時に、じゃあメインブランチをもしそのまま出したら、途中の仕掛かり、途中のものとかも出てしまう。
はいはい。
ケースもあります。だし、だからまあ、ホットフィックスじゃ作るしかないんですけど、じゃあ、どのブランチから、どのコミットから作るかとか考えなきゃいけないとか。あとはなんかロールバックするときとかも、ロールバックじゃあするとしたらどこまですんのみたいなのとか、わけわかんなくなってしまって、
はい、
GitHub Workflow は、多分まあ Web とかだったら、まあ比較的ワークするんですけども、出てダメだったら対応するとか、まあさあバックエンドもそうだと思うんですけど、モバイルとかにはすごい不向きだったっていうふうに思っていて、
はい、
まあ、それも、それで、やめました。だから、多分なんですけど、CI/CD とか、テストとか QA が、すごいしっかりしている会社だったりしたら、ワークするんですよね。ちゃんとそこで、こう、不具合があったら対応して、リリースする前に、ちゃんと修正できるようなチームであれば、仕組みとしてはめっちゃシンプルなので、スピーディーにリリースできるんですけど、なかなかそんなチーム、ないんじゃないかなっていう。
なるほど。今井さんとこは、はい、まあ規模は比較的ちっちゃめで、で CI/CD とかもそんなに凝ったことはしてない。
してないです。
そうですよね。
まあリントとテストと、はい、って感じですね。
はい、
で QA はもう真心こもった手動。
真心。
手動 QA、はい、はい。
なるほど。
なんで。
リリース頻度はどうですか、
はい、リリース頻度は、まあ、週2、3回ですね。
うん、はいはい
はい。
はい。なるほど。
まあまあ。
うん。
うん。なんか、ちっちゃい修正とかでも、
はい。
とりあえず出すかみたいな感じで、やってるんで。うん、
それは、リリースの判断は人間がする感じですか？
リリース判断は今人間が気分でやっております。
うん、うんうん。
はい。
なるほど、なるほど。まあ多分ね、その辺の頻度とか、この、どこに手動のアクションが入るかとかで、多分この辺のフロー、 どれがいいかって結構変わってきそうですね。
確かに。うん。前やってた時は、何曜日だっけな、水曜日か木曜日がリリースデーみたいな感じになってて、だからそこまでに入れるものを決めるみたいなことをやってましたね。
うん。
なんか、それはそれで、まあ、チームが大きいと、いろいろ整合性取りやすいからいいんですけど、
うん、
結局、まあコミュニケーションは割と発生しやす
い
かなとは思っていて、
はいはい、
うん、うんですね。そう、その時は GitHub Flow でやってました。
はい、
うん。というので、まあ結局採用見て、多分 GitLab Flow の方がそういう意味だとやっぱいいんだろうなと思います。そのステージングブランチっていうのを作って、そこで修正かけていくから、うん、うん、そのモバイルアプリとかでもローンチしやすいのかなとは思います。で、まあそんな感じで、GitLab Flow はちなみに使ったことないんで、何の意見もないですけど、
なるほど、
多分、ステージング環境を用意するのが大変なのかなと思っていて、
うん、
ステージングだから一応本番相当でやりたいみたいな感じだと思うんですけど、
はいはいはい、
それを用意するにはちょっと我々の規模感だと厳しいな、みたいなのがあり。
そうですよね。そもそも、まあ、例えば、ウェブサービスだったら、ステージングに少し、プロダクションのトラフィックを、シャドーイングとか、ミラーリングとかって言いますけど、うん、送って、で、それなりにテストをするぐらいの、なんか、なんていうかな、データだったり、必要性がないと、まあ、あんまり嬉しくないですよね。
うん。なので、これは、まあ、いずれ使ってみたいなとは思いつつも、大きくなったらいいのかなと思いつつも、まあ、やったことはないです。
なるほど。
で、結局今は Git Flow なんですけど、Git Flow は何が一番いいかと言いますと、複数レポジトリがある場合に、足並みが揃いやすいんですよね。じゃあ、まあ、なんかまあよくあるのは、けどバックエンドだけ先出して、フロントエンドは、その出てきた API を使うみたいなことは、まあやるんですけど、
はいはい。
まあそれでもなんかこう、同じタイミングで出さなきゃいけないみたいなこともたまにあるので、そういう時にリリースブランチで、この断面でリリースブランチを切って出すみたいなことがやりやすいので、いい部分があります。ただ、その、一個 GitHub でやる上で欠点があって、何かというと、さっき言った通り、マージがノーフォワードで、マージコミットを作ってしまうんで、その Git フローだとメインブランチとデベロップブランチにリリースブランチマージするんですけど、コミットブランチを作っ、コミットをマージコミットを作っちゃう結果、ハッシュ値が変わってっちゃって、
はい、
メインとデベロップメントに差異が出ちゃうんですよね。で、だから GitHub 上でこの操作ができない。このマージするってことができないので、基本的にローカルでファーストフォワードでマージして、常に同じブランチ状態にするみたいなことをする。ないしはもう諦めるみたいな。まあ一応中身は同じです、はい、けど、コミットはハッシュは違いますみたいな、まあところがあり、まあ、そこはちょっと微妙なとこはあるんですけど、まあ、それぐらいかな。あ、まあ、あと、あれか。プロセスがちょっと複雑になるので、
はい。
結構、チームにちゃんとこう、連携する必要あるっていう、こういうふうにやりますと、その、ローンチした後に、リリースブランチをメインとデベロップメントにそれぞれマージしますっていう話とかを、まあ、するんですけど、普通に、まあ、あんまりその辺の知識がないと、失敗して、なんか、和訳になっちゃうみたいな。
なるほど。はい。逆に言うと、ちっちゃいチームだから、まあそこのコミュニケーションコストとか、教育コストはそんなに高くなくて。
まあまあ、はい。
うん、できるというところも。
ですね。
うんうん。
だから、誰でも今はリリースができて、リリースするときはリリースブランチ切って、リリースするみたいな感じで、はい、
はい、
やってまして、
うんうん
うん、はい。まあだから、そこはいいです、はい。小さなチームで、我々みたいにあんまり QA とかそういうのが充実してないようなところだと、
うん、
若干手間もありつつも、まあ効率いいのかなっていうふうには思っております。
うん、はい。そうですね。うんうん。
はい。
いや、しかしこの名前が紛らわしいとか、Git Flow を GitHub Flow を Git Lab Flow。
はい、
なんかもうちょっといい名前ないのかなというか、こう、
ね、
考えた人の、とかツールの名前であって、なんていうか名は体を表してないというか、 中身を、ね、説明を聞かないと中身がいまいちわからないっていう感じはありますね。
はい。
まあまあでも、うん。まあいろんなニーズがあって、まあそれぞれ合う合わないがあるということだと思うんですけど、やっぱりこういうのって、まあうちはでかい会社なんで、で、うん、まあ Google も Meta も、モノレポやってる
っていうの
は割と有名だと思うんですけど、まあそうすると今度は、今井さんとことは逆にコミュニケーションコストがすごい高くなってしまうので、なるべくコミュニケーションしなくていいようにするみたいな、
うん、
おそらくことに、なんていうのかな、傾く、トレードオフが傾くっていうことだと思うんですよね。
うんうん。
うん、あとは、フィーチャーフラグか。だから、コミットで、機能を追加するんではなくて、なるべくフィーチャーフラグを使うと。で、その心は多分、同じレポジトリ触る人がすごい増えてくると、もう、じゃあフィーチャーブランチを切ってマージとかやってると、フィーチャーごとに、そのマージまでの間が空いてしまうと、バンバンもう壊れて、置いてかれてマージできなくなっちゃうっていう問題があるんですよね。うんうん、だからもう小さくコミットしてもどんどん、なんだろうな、コード自体はもうメインラインとかトランクに入っている状態を保たないと、もう、なんだろう、ニッチもサチもいかないみたいな、おそらく。例えば、1チームで、まあ、20人いて、2人で1個のフィーチャーを開発していたら、もうフィーチャーブランチが10個できて、で、うん、で、フィーチャーの、まあ、なるべくちっちゃくしようとしてもフィーチャーのリリースサイクルが例えば1週間だとすると1週間にマージがそこそこの大きさのマージが10個発生してしまって、結構辛い多分っていう
辛いですね
みたいなことなんだと思うんですよね。
はい、うん、
まあこの辺多分だからたまに大きく壊れるか小さく頻繁に壊れてでも直すのは簡単みたいな風にするかっていう、どっちかを取るなら、うん、まあ、ちっちゃく頻繁に壊れると。で、まあ、メインラインとかトランクが壊れたら、まあ、テストとか、CI/CD のどっかでちゃんとキャッチできるという前提なのかなっていう風に、まあ、思ってます。
うん。
うん、
ちなみに、良一さんの環境ですと、どれぐらいのリリースサイクルで、
はい、リリースはですね、1チームがまあ何個もパイプラインを持ってるんですけど、で、はい、1個のだからサービスが、まあ、マイクロサービスで分割してあって、例えば、多分うちのチームだと、数え方にもよるんですけど、パイプラインとしてはまあ10個とか持ってる。だからサービスとして10個ぐらい、例えばあって、で、大事なやつは、例えば週1回リリースして、で、それもすごいリリースがゆっくりなわけですよ。だからこのリージョンにリリースしたら、うん、例えばそうだな、5% リリースしたら半日待って、10% また数時間待って、で、今度半分リリースしてとかやって、その壊れると影響がでかいやつは、ゆるゆるとリリースしますと、うんうんうん、例えば。で、それが週1回とか2回とか。で、
うん
壊れても全然問題ないような、その補助的なサービスは、もう、まあ、オンデマンドだったり、それこそ、だから1日にコミットが、まあ、実際そう、モノレポなんで、コミットがあろうがなかろうが、どんどんビルドして新しいやつを、リリース
します。ああ、なるほど。はいはい。
とか。
はい。
うん、
で、あとはフィーチャーブランチのところでオンオフして、それが出るか出ないかみたいな。
そうですね。フラグをオンオフして、うん、ですね。で、もちろんその依存パッケージみたいなやつも基本的には全部、同じレポジトリで適宜、更新されるんで、まあ、ビルドするたんびに中身が変わると。
うんうんうん。
まあ、この辺は、ね、もちろん、いい、悪い、あると思うんですけど、Amazon にいた頃はパッケージベースのマネジメントだったんで、依存環境はパッケージで、バージョン番号を指定して依存パッケージを取ってきて、で、それをビルドして、リリースするみたいな感じかな。
うん、
だからビルドの再現性の、担保はパッケージのバージョン番号、依存パッケージのバージョン番号でなされていましたと。 という感じですね。うん、で、今はまあモノレポなんで、ビルドの再現性は基本的には、その、レポジトリのハッシュというかコミット ID でビルドすれば、まあ、ビットバイビットで同じにはならないと思うんですけど、まあ、ほぼ同じものはできるという感じですかね。
確かに。AWS、まあ、Amazon とはちょっと違うかもしれないですけど、はい、AWS は、
はい。
あの、まあ、彼らも SDK みたいなの作ってるんですけど、その SDK は毎日毎日、中身が変更されてようがされてまいが、
はい。
リリースされてる感じですね。で、その、多分バージョン、中身のバージョンは適宜なんか更新されてるっぽいんですけど、うん、
はいはい。
あの、そうそう、だから、大規模なチームになると、何が入ってようが入ってまいが、どんどん出していくみたいのは、はい、
そうなんですよ。で、そうしないと、要はさっき言った小さく頻繁に壊れるか、たまに大きく壊れるかって話で、
うん、
壊れた時に、あの、依存パッケージのどれが壊れたのか、それとも自分がコミットしたコードが悪いのかとか、いつから壊れてる？その、レポジトリ上で、うん、もしくは依存パッケージ上でどっから壊れてるとかいうのを見つけるのが、まあ、めっちゃ大変というか、大変だし、遅くなるんですよね、はい。だからフィードバックサイクルが遅くなってしまうっていうことが多分あると思うんですよね。だから、まあ、大変なんだけど、こう、まあ、しょっちゅうそれなりに手間もかかるし、うん、しょっちゅう壊れたりするんだけど、まあ、たまに大きく壊れて、しかも直す時間がめちゃかかるみたいなのよりは、マシということなのかなと思ってます。
うん。そうなんですね。多分、関わる人が多くなると、複雑性がどんどん増してきますからね。
はい、そうなんですよね。だから、複雑性が増した時にある一点を超えると、多分、その、こう、QA ガンガン回して、で、正解だけをリリースするみたいなのがもう、まあ、不可能になってしまうというか、うん、それをやると、今度はまあ、年に1回しかリリースできませんとかいう、まあ、昔の、開発みたいになってしまって、はい、それはもう現代では全く競争にならないわけですよね。1年古いものを出したらもう完全になんか何の勝負にもならないみたいなサービスがほとんどだと思うんで、なんかなんていうか恐ろしい時代、軍拡競争みたいな感じ。
そうですね。
うん、
本当に。そうですよね。なんか、モバイルアプリとかだと結構プラットフォームに乗ってしまうから、難しいところもあるような気がするんですけどね。
うん、
はい、あの、まあ、要はで、アップルに、
はい、
iOS のアプリ出すとしたら、まずアップルストアの申請みたいのがあり、みたいな。
はいはいはい、
出すみたいな。
うん、
なんかそう、一回出しちゃうと、もう、コードはユーザーの手元に行ってしまうから、め
ん
どくさいバグがあった時に、もうなんか
。はい。確かにね。
後戻りがしにくいとかがあって、なかなか、だから前の会社はモバイルアプリが中心だったんで、QA かなり手厚くやってたんですけど、だけどあんまり規模が大きくなりすぎると、それも難しくなっちゃうんですかね。
どうなんでしょうね。まあ、アプリの、まあでもいいじゃないですか。言っても、オーバーザエアでアップデートできるし、昔のその、まあ、愚痴でもないですけど、カーナビとかやってた頃は、一回リリースしたらもうそう簡単にアップデートできないし、その昔は、あの、マイコンのロムを焼いてみたいな、の、出荷というか生産開始の何日前までに、こう、工場に、あの、マスクデータを提出して、で、ロムに焼いて、マイコンに乗っけて、ハンダ付けしてみたいな。もう一回間違えると全部そのロットやり直しみたいな。
はい。
まあ、そういう時代と比べれば、やっぱり、まあ、いい時代になったというのかはわかんないですけど、まあ、その分他の部分が大変になって、結局、投入されている大変さというか、コストというのは、同じぐらいで、実は、均衡してるのかもしれないですけど。
はい。
でもアプリ、ね、そうですよね。アプリはウェブと違ってやっぱ独特のね、いくらフィーチャーフラグとか使ってても、まあ、結局そのユーザーに直接見えてるところに不具合があって、 行動を直さないとみたいなことになったら、やっぱ大変、大変ですよね。ですね。アップルストアのリリースとかってどれぐらい、こう、遅延があるんですかね。数日とか、一週間とか。
数日、ああ、まあだけど、多分あれ、会社によって違うような気がするんですよね。審査が、
はい。
長くなっちゃうパターンもあるんで、ちょっとした変更で。で、あと、フィーチャーフラグもあんまり多分推奨されてなくて、なぜかというと、その審査で確認できないからみたいな。その辺、どうなってんだろうなっていうのはちょっとありますね。はいはいはい、要はなんか、例えばなんか決済機能とかを入れたみたいのをフィーチャーフラグとかでやると多分ダメなんですよ。
はい、ああ、まあそれはそうですよね。うん、
そう。とかまあいろいろ細かくあるんで。
はいはいはい。
だからまあ数日とか、まあ基本的にはかかるかなと思いますけど。早ければ1日2日だと思いますけど。
なるほど。いやー、はい、そういうこう、リリースのパイプラインになんか完全に自分がコントロールできないところがあるっていうのはちょっと嫌ですね。なんか。
そうですね。
うん。
うん。それが。
しょうがないけど。
プラットフォームを持つものと持たざるものの、はい。
そうですね。
差なのか
もしれない。はい。
はい。
なるほど。
はい。そんな感じで、割と脱線しましたけど、はい、
はい。
今日はですね、はい、CI/CD デプロイメントのためのブランチマネジメントについて、話しました。よかったら感想をハッシュタグ Today Island FM または TIL FM でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。